今日は、今朝はですね、詩編の84編全体を見ていきたいと思います。いつも今朝、いつも朝はですね、この数節っていう感じなんですけれども、今日はこの84編を全体を見て、で午後の礼拝は、85編からそのまま続きでですね、読んでいきたいと思っています。でこの84編は巡礼する人の賛歌です。巡礼ですね、この主を礼拝するために旅をする人のための賛歌です。賛歌っていうのはその賛美の歌ですね。で今遠くからエルサレムにある神殿に向かって旅をしています。でユダヤ人の人たちは青年男子、その大人の男の人たちは3つの祭り、水越と五旬節とカリオの祭りに集まること、これが主から命じられていました。ですから、ユダヤ人は世界に散っていた、離散していたんですけれども、エルサレムに向かってこの主のところに行くのを楽しみながら向かって行ったんですね。でその時の期待感がこの主の大庭にを恋慕っているという、これが、この詩編の背景になるんですね。なかなかこれ皆さんこの東京というところにいてですね、それぞれが個人的に、電車に乗ってですね、また車に乗っていらっしゃるかと思いますけれども、私は思い出すのが選挙地における教会生活でした。で、交通機関がそれほど発達していないところでですね、そう簡単にその行くことは簡単なんですけれども、やっぱりちょっと不便なんですよね。でそこで教会で所有していた小型のバスがありまして、でそのバスが、その地域をこう巡って、くれるわけなんですよ。で私はそのバスが来るのは楽しみでしたね。自分の近くのところまでこのバスが、来てですね、もうすでに、兄弟姉妹が乗ってるんですね。そしてまた他の兄弟たちも、この私の後ですね、この近くに住んでる人たちはこう乗っていくわけなんですね。それがですね、とっても楽しみだったんですね。この交わりが楽しかったし、これから礼拝に臨んで神を賛美して御言葉を聞けるんだって、こういう期待感があったんですね。でこのような楽しみと喜びがここで表現されているんですね。で私がそうですね、牧者として牧師として皆さんにこの教会がこうなってほしいと強く願っていることがこの詩編にしっかりと書かれています。一言で言うと自分の居場所になってほしいっていうことなんですね。それが1節から4節まで、書いてあります。指揮者のためにギテとの調べに合わせてコラの子たちの参加、万軍の主あなたのお住まいは何とした親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。ツバメさえも住処を見つけました。スズメさえも住処を見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主私の王私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ、豪華なホテルに泊まるよりもですね、その枕よりもどうですか、もうちょっと赤がついてですね、まずいな、洗わなきゃなって思っている枕カバーの自分の家の 枕の方がいいですよね。今そのスズメさえも住処を見つけましたですね。ここが、まあ、そういう意味なんですね。恋したって言います。大庭を恋したって言いますと、コラがコラの子た、コラって書いてます。コラの子孫のこの礼拝を導く人が言っています。で、恋したって耐えるばかりだ。これはもうあれですよ、恋愛の言葉ですね。どうでしょうか、こういう恋愛したことあるかな。いらっしゃいますか。もうなんかね、死にそうだっていうか、恋したって、でそういう状況です。けれども、そのいつも礼拝の場所があった時には、ユダヤ人は形式に陥っていました。そのいつも神殿があって、で確かに生贄を捧げにやってきているけれども、いつもしなければいけないという、まあ、義務感でそれを行ってしまいがち でその楽しさや喜びが半減していたんですね。でそのように形式的な義務的なものになっていけばいくほど、何がいいかっていうと、その周りの異邦人の神々を慕っていくようになるわけですね。そのいわゆる周りのものがもっと楽しくなっていくわけなんです。で、そればかりか、今度は礼拝だけではつまらないので、何か予定的な楽しみっていうか、そのユダヤ人の場合は異邦人の その神々をなんと神殿の境内の中にまで、この敷地の中にまで持ち込んでいったという、まあ、これを私たちに当てはめたら、この教会生活において、そのもっとエンターテイメントというか、この予定的なものをですね、この教会の中に持ち込んでいく、まあ、そういうふうになっていって、まあ、彼らはしまったわけなんですよ。そこで捕囚の民となりました。バビロンに捕らえ移されました。で、長いことその神殿なしのその苦しみ、悲しみ、嘆きを経験しました。詩編の中には、そのバビロンに引き離されたがゆえのその惨めさ、辛さ、苦しみ、これを多く描いています。そしてエルサレムに帰還できてですね、長いこと失ったものを取り戻すことができたという、その主の大庭の尊さ、これを味わっていたんだと思うんですね。で、ちなみにこのなんで大庭って書いてますかって言いますと、その神殿というのは、この聖女と言われるこの祭司たちが入るところがあって、そのもっと外側にですね、このもっとこのなんていうのかな、一般の礼拝のする人たちがこう来ることができるようなところがあってですね、でコラという人、このコラ族って言ってもいいですけれども、コラの子孫は門営だったんですね。この戸口で、つまりいつもこう、ね、案内してくれる、この戸口で案内する、それと同じ役目を彼らは担っていて、いつも大庭を見ながらですね、この礼拝を捧げていたわけなんですね。で、そこで大庭を慕っているよと。で、今言いましたように、これが形式的ではなくて、本当に失ってしまったがゆえに、今それを取り戻すことができた喜びがあるわけなんです。ですから、放蕩息子にある神様の恵みに通じると思うんですね。父親のところにいた2人の息子が、弟の方が、なんと父親がまだ死んでいないのに生前に遺産相続をしてくれと、その分け前をもらって遠くの国に行って散財してしまったわけなんです。女と後継ぎ、何かもう遊興ですね、全てそれを行った中で飢饉が来て、そして食べるものもなくなって、お金も使い果たしてしまって、そして雇われたところが豚の世話、 でそこの豚の餌さえもを彼は、空腹だったので食べたいと思った時に我に返って、私は天に対して父に対して罪を犯した、そして父のもとにしもべとして、雇ってもらおうと。で戻ったところが、父が彼の顔を見るや否や駆け寄って口づけして、そして彼を息子の地位にすぐさま戻し、そして祝宴で喜んだという、この喜びと楽しみを、この弟息子は味わってたんですね。けれどもですね、兄息子の方はそれで怒ったんですね。自分にはそのようなことをしてくれなかったって言って怒りました。そしたら父親がこう言ったんですね。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。いつもいるとですね、この兄息子のように喜びと楽しみを忘れちゃうんですよね。いつもいる人と喜びを持っているかどうか。私の場合では妻ですよね。物理的にはもう近い人は、一番近い人は彼女といることを喜びとしているかどうか。そして私たちは毎週教会に来て、その教会のいつもの顔が本当に喜びになっているかどうかなんですよね。居場所、ほっとできる場所というのがそういうところであります。で先ほど読みましたように、このツバメもですね、巣を見つけて、なんとあなたの祭壇っていう言葉をですね、面白いですね。単なる巣ですよ。でもこの、あなたの祭壇って言ってるんですね。神様が備えてくださっているのがこういう住まいというか、このここにいたらほっとできるっていうものをこう神が与えておられるわけですね。だから主を礼拝するところ、これが行く場所ではなくて戻ってくる場所になる必要があるんです。で戻ってくるということであれば、言い方を変えると、外に出ていくと居心地が悪いわけですよね。まあ、自分が属しているところではないところに出ていく、まあ、ということで、聖書には地上の気流者とか旅人と書かれているわけなんです。健全な意味でこれは、自分はここではない、この場所にはいないという、まあ、必要っていうのは、その感じてなかったら、まあ、まずいんですけど、そういう必要があるわけですね。で、このことを学んでいるときに思い出したのが、まあ、去年の5月にカルバリーチャペルのカンファレンスがありまして、日本で、ね、で、まあ、私がワークショップって分科会を受け持ってですね、伝道 の, ところを受け持ったんですね。でそこで、兄弟がですね、私たちの教会の兄弟もう今もう違うところに引っ越しましたけど、伝道するときになかなかこうはっきりとね、その自分のことを、この信仰のことを話すことはできないということを話しておられました。で他の人も似たような質問をしてですね、でそこで私が日本っていうのはみんなと一緒じゃなきゃいけないという圧力がありますよねって話をしたんですよね。いわゆる出る杭は打たれるっていう、ね、出たら打たれるっていう。けれども出過ぎた杭は放っておかれると言ったんですよ。わかりますか？主につながっていること、イエス様を愛していること、イエス様と一緒にいることってある意味で変なんですよ。でも変になろうよって言ったんですね。変な日本人。そしたらある宣教師が、面白おかしくですね、教会に戻ったら、教会に来たら自分だけが変じゃなかったことを確認できるねっていうふうに言ったんですよね。でこういうところであってほしいんですよね。本当に主にある喜びをですね、この 持って、もう自分にとっては当たり前なんですけれども、世間体では変に思われるかもしれないけれども、本当にこの集まってきて、ああ主よ、ここが私のいるところなんだということをですね、確認できたらなと思います。で、使徒の働きを見ると、仲間っていう言葉が、数多く出てきます。で、そして報告するという言葉もよく出てくるんですね。それは家に戻ったら一日起こったことを報告するじゃないですか。それと同じような意味合いで使っています。ペテロとヨハネがこのサンヘドリンで裁判を受けてですね、そして脅しを受けました。イエスの名によって語ってはならないということで、で、そのことをこう言ってますね。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したと。心の許すことのできる仲間で、祈ってくれる仲間だったからです。それから今度はアンティオーケの教会ではパウロとバルナマがいたんですね、使徒として。で、宣教旅行を終えて、その恵みをですね、こう言ってます、14章の27節、使徒のそこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのこと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことと報告した。報告って言葉きっと会社的ですよね。でも今説明したように家族的な意味での報告です。こういうことがありました、こうです。自分たちの居場所にしている、教会が自分たちの居場所になっているからこそできることですね。で、このように居場所になるということが一つ目にありました。そして二つ目、その教会において願っていることは、天に向かって進む、天国に向かって進む、神の国に向かって進むということです。私たちは神の国に入るまで地上において巡礼をしているようなものです。いろいろな困難や試練があっても、主が共にいてくださることを知ることですね。5節から7節をお読みします。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。この王子という言葉がありました。まあ、あまり私たちは使わない言葉ですけれども、英語はそのままハイウェイ、ハイウェイですね。でもよく見てください、高い道なんですよ。文字通りこの高くされている道ということで、これが国際幹線道路とかに使われていたわけなんです。その国をまたぐ、道に、こう使われて、いたんですね。で、イザヤ、預言者イザヤは、この王子という言葉を、好んで預言の中で、使って、いました。ユダヤ人が世界に散らされてエルサレムに戻ってくるときに、この道が神から備えられているということを話したんですね。イザヤの35章の10節から8節から10節まで、8節から10節までを、今読みます。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、 嘆きと悲しみとは逃げ去ると、喜びを歌いながらシオンに入っていくと、贖われた者たちだけが聖なる道を通っていくんだ。でこの王子が、この五節を見ると、心の中にある人が幸いですよってこう言ってるんです。新約聖書を読みますと、シオンという言葉が使われると、それが新天新地にある新しいエルサレムのことがを指しています。黙示録の一番最後です。新天新地、すべてのものが、一切のものが新しくされて、天から神の都が降りてきます。そしてそこに神がおられ、そして人もいて、そして常しえに神の命とその癒しに預かっていく、そういう、ビジョン、幻があるんですね。それを心に抱く人は幸いですよって思ってるんです。パウロが、このルステラというところで石打ち、死にかけたんですね。一命を取り留めました。でその後で弟子たちに、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない、そしてヘブルの4章、天に入ること安息って言ってるんですけども、彼はそのヘブル書の著者は11節で、私たちはこの安息に入るよう力を尽くして務め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんかと。天の中に入るのに、安息に入るのに努力しようではありませんか、落語するものがないようにしようではありませんかと言っています。まあ、巡礼という言葉ピントなかなか来ないですよね。今イスラエル旅行ですね、このイスラエルのベングリオン空港というのが、あのイスラエルの窓口ですね、空の窓口です。1日で行けますね、覚えてますか、旅行行かれたことある方、1日で到着できますよね。まあ、といってもですね、クリスチャンにとってのイスラエル旅行は観光ではなくて、私は言ってるんですけど巡礼だってこう言うんですけども、本当にこう主を追い求めてないと、まあ、ハードなスケジュールだし、なんて言ったらいいですかね、観光としてはちょっと違いますよね。巡礼であります。でもですね、飛行機はなかったんですよ昔は。日本で初めて巡礼をした人はキリシタンでした。ペテロ、これなんていうのかな、ちょっと忘れましたけども、このキリシタンの人で、彼はローマに巡礼に行くんですけども、その途中エルサレムに向かったんですね。インドのゴアまでは船で行き、それから陸路でパキスタン、イラン、イラク、ヨルダンを徒歩横断で、また船でスイフとして乗り込んでエルサレムを巡礼してから3年かけてローマ市にたどり着いたということです。もう想像できないですけれども、そのようにいろんな障害があり、障壁があり、困難があり、苦難があります。でこのキリシタンと同じような時代にプロテスタント、この改革がもう始まっておりまして、宗教改革が始まってます。ジョン・バニアンという人が書いた天路歴定ですね。これは聖書の次に読まれている本であります。ぜひですね、手に取ってください。天っていうのは天国への道ですね、道路ですね。歴は歴、要は歴史の歴ですね。で定っていうのは、程度の定ですね。英語ではPilgrim's Progress、 ピルグリムが巡礼で、プログレスが旅、前進していく旅みたいな感じですね。シオン山が出てくるんですよ、そこにも。でそのシオンの山に向かうために、始まりは滅亡という町から出ていく主人公がいるんですね。でいろんな人に出会っていきます。 で、誘惑を受けます。また励ましを受けながら前に向かっていくんです。例えば軽薄という人がいるんですね。怠慢という人もいます。傲慢という人もいるんですね。あと落胆という沼に落ちてしまったんです。あとですね、誘惑を受けて危うく道徳の町に入り込みそうになりました。困難の丘っていう丘も登ってですね、あとね、獣と文字通り戦わなければいけない時もありました。あと献身という道連れがいてですね、シオンの山に行く近づいた時に虚栄の町、これ虚しい、虚しいっていうのは虚栄の町っていうところを通らなきゃいけなくて、この世の境を通り過ぎていくんですけども、その献身という道連れは殉教してしまいます。で、近づいて惑わしという国があって、そこで急いで通り抜けると目標であった永遠の国に到達できるんですね。で、これを読む人はですね、もう、おお、俺の信仰生活じゃんって、私の信仰生活だわと、こうもう思わざるを得ない、いろんな、このハプニングをこの自分にこの思い、自分に当てはめることができるんですね。ですから天への約束はもうされてるんですけども、この途中の生活は心配、この途中の生活っていうのはいろんなことがあるよ、でも王子があるんだよ、そこまで行く道がきちんとあるんだよというのが、ここで話していることなんですね。で、ここで6節では、涙の谷を過ぎるときも水の湧くところとするって言ってるんですよ。で、この涙というのは、もともとはね、これバカっていうカタカナで、バカじゃ、日本語のバカじゃないですよ、地名がバカっていうんですけども、やっぱり悲しみとか惨めとかですね、あとはこの荒れているっていうか、その乾燥しているような谷ですね。で、そういう谷を過ぎるときも水の湧くところとするってこう言ってます。イエス様はサマリアの女に言いました。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。で、次には、初めの雨もそこを祝福で覆いますって言ってるんですね。聖書に出てくる初めの雨というのは11月頃、12月頃に降る雨であります。カリオの祭りが終わり、収穫が終わって、そして雨季に入ります。で、その乾燥した土地を、湿らせる役目を果たすのがこの初めの雨です。そして、冬は雨がよく降るんですね、イスラエルは。そして3月に終わりの雨が、春の雨とも言われますけれども、降るんです。それは麦が、大麦がですね、3月の終わりから4月の頭にですね、この実を結び始めるんですけれども、その勢いをつけるためのこの役割も果たしているような雨なんですよね。そして、すべてのものに霊を注ぐという言葉がヨエル書に書いてあります。終わりの雨の話をしているときに、つまり初めの雨から終わりの雨まで、その雨季というものが聖霊の働きを示しているんですね。だからイエス・キリストにあるこの泉が私たちに与えられ、そして聖霊の降り注ぎが私たちにあって、そして力から力へと進みと、これはルターの訳だと、マルチン・ルターの訳だと、勝利から勝利への道と、または栄光から栄光へと主の似姿に変えられると、この道を歩んでシオンに到着して神の御前に現れることができると、こういう巡礼であります。そして8節からですね、これ3つ目ですけれども、この教会に会ってほしいなというもの、それは神を盾とすること、盾ね、矢が飛んできても守る盾ですね。神を盾としていく、神こそが自分を守ってくださる方なんだよということであります。8節と9節をお読みします。万軍の神 主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。セラ、神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。我らの盾っていうのがこの何かと言ったら、油注がれた者、王であります。その顔に目を注いでくださいと言って、王が私たちのために戦ってくれるのであれば、私たちは安全であるということです。しかし、このダビデを表すこの王の名前は、ここではヘブル語でハメシアク、つまりメシアをにの顔に目を注いでくださいとなっています。つまりこれはキリストを指し示しています。キリストが私たちの盾となるよ、この方に主よ、万軍の神よ、目を注いでください。キリストこそが私たちに、私たちが守られるそのメシア、王であります。ローマの8章の一節にこういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと。キリストが流してくださった血によって罪の許しを得て、そしてキリストを身にまとっているので義と認めてくださってます。義とみなしてくださってます。だから神が味方であるから、誰が私たちに敵対できましょうかと、このようにパウロは続けて言ってるんですね。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の戸口に、門口に立ちたいのです。キリストにある自分を知れば、その恵みと祝福によって時を忘れます。永遠の中に入ります。一日が千日に勝るって言ってるんですよ。天国の話をするときに、しばしばこういう感想を聞くんですね。いやー、そんな永遠に生きなくてもいいよって、この生活だけで十分なのに。それはですね、今の生活が、同じ質のものが死んだ後も続くのかなっていうふうに考えてしまうから、そのような意見が出るんですね。永遠っていうのはそういう意味ではないんです。ここで彼が言ったように、この著者が言ったように、一日が千日に勝る質的なものなんです。もう今一日がある、今キリストがおられるということで、もう千日を過ごした以上のコンテンツを持っているわけですよ。だから悪の天幕に住むより門口にいた方がいい。まあ彼らはその門営をしていたので、この門口にいた方がいいっていう意味は分かりますけど、外の世界でゆっくりとの天幕を張って楽をするよりも、門口のところに行って、この攻め際のところ、その外側とね、外側の世界とこの神様の大庭のところとの、この攻め際のところに行って、そこにいた方が、このもどかしいところにいた方が、外の方のね、天幕にいるより私はいいですって、こういうふうに言ってるんですよ。悩むことが多くなります、信仰を持つと。これを経験したのアサフっていう人が経験しましたよね。覚えてますか、悪者が栄えるのを見てる。それ自分はですね、病んで死にそうになってたんですよ、年老いて。けれども、虚しく手を清めたのだって言ってですね、今の自分のしていることが本当に一体何なのかと思ったけど、聖所に入って悟ったと。悪者がすぐに速やかに滅んでいくっていうことを悟ったってこう言ったんですよね。このようにですね、私たちは 惨めに感じるようなことがあるかもしれないけれども、天における祝福というのは世の中における栄えよりももっと勝っている。天において惨めだっていうのは世の中の最も豪華な姿よりももっと素晴らしいんだっていう意味なんです。バプテスマのヨハネについてイエス様が、彼は女から生まれたものの中で最も優れていたって言ってるんですよ。でも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大ですって言ってるんです。末席についてもですね、天においてこの世界の一番いいところにいるよりももっと優れているんだ。昨日かな、一昨日かな、アメリカのなんか大統領が乗るなんかの飛行機ってなんていうんだっけ、エアフォースワンでしたっけですね。で写真を見たんですよね、あの中に出てきてる、いやいいなって、ファーストクラス以上だなってファーストクラスなんてもう人形ぐらいすごいですね。けれども一番末席もそれ以上なんですよ。はるかに優れてるんですよね。そのようにここで言ってですね、そして誠に神なる主は太陽です、盾です、主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。このね、主なる神は太陽ですって言ってるのは、さんさんと輝く太陽で、神様の恵みから恵みの上に恵みが注がれていく姿をね表してるんですよ。そして盾で、こうやって恵みによって私たちは守られていくんだよって。どうやって私たちが守られるのか、セキュリティをですねしっかりとしてですね、緊張して守られていく、まあ緊張するっていうのもある意味あるかもしれないけど、それ以上に恵みによって守られていくんですよ。先ほどの放蕩息子と同じです。この恵みによって私たちが、神が盾となってくださって守ってくださり、そしてここは実は新天新地の予言です。神様が太陽だ、新天新地、新しいエルサレムには太陽がないんですよ。なぜかというと、神と子羊がその栄光で都を輝かせているからなんですね。それで万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人は。この方を信頼していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに大庭を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが、おるべきところ、逃げてくることができるところ、そしてそこから使わされていくところ、与えてくださってありがとうございます。今こうやって愛する兄弟姉妹と共にいることができること、そして、ただなんかこう、なんていうんですか、しよう、こう勉強モードになって、なんかこうやらなきゃいけないようなそういうところじゃなくて、この後の交わりも含めて全てにおいて、戻ってきたなって感じることができるところ、ただ人間的に戻ってきたんじゃなくて、本当にあなたにと交わることができるという楽しみがあって交わることができるところ、お父様、本当にこういう教会にしてくださっていることを感謝しますし、これからどうぞ聖霊の力強い働きによって、あなたが愛の交わりを深めてくださいますようにお願い申し上げます。お父様、どうぞ栄光から栄光へと主の姿に私たちを変えてください。勝利から勝利へと私たちを導いてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。